今読んでいただいた詩編の23編大変有名な詩編ですけれども、イスラエルの2代目の王様ダビデが自分の晩年人生の終わりに書いた詩です。もう一度一節から3節を読んでください。読みいたします。私は無事なんだと聖書にお金を置いてくれる。主は私の一つか、私は欲しいことがありません。主は私の手にも含まれさせ、憩いの賑わいに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のように私を義の道に導かれます。主は私の牧者、羊飼いと呼ぶということは、ダビデが自分自身のことを羊として見ているということです。彼は神様と自分の関係を羊飼いと羊の関係に見るんです。ダビデは少年時代、父イエス隊の羊飼いとして使われました。この経験を通してダビデは羊の弱さを知り、羊飼いの役割や配慮を学びました。第3世紀の17章、そこを見るとダビデは羊を守るためにライオン100枚を戦ったと書かれています。彼は羊を守るためには命を懸けました。そして羊の性質をよく知っていました。羊は自分では緑の幕間や乾きを取る水のあるところを探すことはできません。なぜなら羊はひどい禁断で先を見通すことがまるでできないのですが、心配は全く言いません。羊たちが水のあることを知っているからです。羊は無力で敵と戦う出たと一切持っていないとです。敵が来た敵のように気がつく、こう気づかれば人間の脅威もありませんし、また素早く下げ込んで逃げる角度も持っています。また猫のように豚のように対抗する鋭い牙や爪というものを一切持っていないんです。ですが全く問題はないんです。スギさんが身を挺して命がけで羊を守る。すぐに群れからは飛び出てしまうという性質を持っています。それなのに自分で自分の目に戻るという基礎本能を持たないのです。斜面になると上に登り上がり、最後には崖から降りれなくなってしまいます。しかし、導く羊飼いがいる限りは決して迷うことはないのです。ダビデは神様に選ばれたイスラエルの王となったとき、彼はいわばイスラエル全国民の羊飼いになりました。羊飼いさんの学んだ知恵は彼の王として指導力に役立ったはずです。しかし同時にその責任の重さを感じて、国民を導いていくこと、自分では超えきれない重荷と思うこともあったのです。その中で彼を支えたのが、主は私の羊飼いという信仰です。私は2007年の時に、このキリスト者のすごい言い方の中で、ホールの持ち出した話ということで、お知らせを受けたんですね。2003年の時には、国立高校をやっていて、通信とか進学を学んで、4年を学んで、こうやってお知らせを受けました。今は、だんだん ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビやめさせてほしい自分のボスに信じることが何度かあります。でもその時にイエス様がおっしゃったのは、お前がこの教会の主任牧師ではなく、私がずっと教会の牧師なんだというふうに語ってくださいました。その言葉が、まあ、今も私の力を何度も見てくれる言葉になっています。ご存知のように羊は群れで生活しています。どなたもこう一匹だけで、こう裏に野に現れる弱い羊というのを見たことがあります。ですからこう栄養が生まれた時に英語で羊に関してだけは一匹でも死、複数で出ていても死、死に続くというのは表現されなかったんですね。複数極端数形で続きに知られたわけです。それはいつでも羊が共同体として生活する、そういうことです。つまり羊はありますけども群れとして考えられる。ですからダビデは自分が羊飼いの上でたった一匹で生きている羊のことは考えていません。あくまでも羊は群れの中の羊なんです。さらに彼は自分が羊の群れの中にいるという感覚によって主を私の羊飼いと言われます。これは羊飼いと羊の具体的なイメージの中で話すことによって非常に重要な意味があるんですよね。まあ、私たちからも恐らくこの中に羊飼いがそんなにいらっしゃらないかと思うんです。ただこの支援会の時には本当にこの多くの羊を飼う人の感としてこの支援を聞いた。私たちは主は私の羊飼いということを聞くと、すぐに、あ、これは100年の個人的な人生の経験からそういったことはあるなと単純に考えます。ですが実はそうではありません。イスラエルの民はもともと神様を羊飼いとして見方がありました。それは知っていることのうち主に導かれてアラムを旅したというイスラエルの民の歴史に由来します。例えば、詩編の第7編の10節で言うと、あなたは自分の神をモーセとアロンの手によって羊の群れの上に導かれましたとあります。また、詩編の100編の3節には、私たちは主のその神、主に養われる羊の群れとあります。このように、羊飼いという言葉は、公の礼拝においてイスラエルの民から言い表す神様への信頼の言葉であることがわかります。その言葉はこの詩編においてはさらに個人に責任することに加えて用いられています。それはダビデがその信仰の胸の中に身を置いているゆえに出てきたことがあります。彼は信仰の胸にあっていき、共に主を礼拝してそれが大変な人生です。だから彼は主は私の羊飼いと言えるんです。晩年になって人生の最後のいわゆる今の就活をする時にかかってもそうですが、羊の表に行って共に入ってきた大変は自らの人生を見返る時に次のように 私は乏しいことがありません。主は私の緑の庭を咲いて憩いの右側に泊まられ、主は私の魂を生き返らせ、皆の中に私を義の道に導かれます。そこには平安と休みと命と回復があります。ダビデ王は今なおイスラエルの民を命令ですけれども、この事件の中には彼自身の誇りは全く見受けられないんです。むしろ魂の羊飼いである主なる神様にただ導かれていき、生かされる、そういう自分の姿を告白しています。繰り返しますが、このような個人的な経験が主は私の羊飼いという言葉を生み出したのではない。羊の森の中にあり、主を羊飼いのみに生きるということが先に、主を羊飼いという群れを離れて羊飼いとの個人的な関係は存在しません。これは今の時代とても大切な理解だと思います。皆さんの経験があるかもしれないですけれども、実際に群れの中で生きるというのはなかなか煩わしい、消えることではない。そういったものから離れて、ただ一対一で神様だけに向き合い、日曜日に YouTube で厳選されたメッセージを聞き、個人的な自己紹介を見るというのはどうだろうと私は考えたことがあります。牧師ですので教会に行きますけれども、毎日いいかなと思うことがあります。ですが、主を私たちの羊飼いと呼ぶ羊の群れを離れたら、そこにはもはや羊飼いの失われる豊かさを体験するということがなくなってしまうんです。現に聖書の中には個人的な信仰生活を送りたいという人は一人もありません。3節と4節をもう一度聞いていただきたいと思います。主は私の魂を生き返らせて、皆の上に私は義の道に導かれます。たとえ死の陰のための愛の人も、私は災いを恐れません。あなたが共におられます。あなたの息子があなたに教えよ、それが私の思いです。ここでは羊飼いの道について主の命令に身を置く者は主の導きを経験します。不思議なことですね。先ほども言いましたけど、私は個人的にも何もなんで、冒頭で言うなじゃないかと思いますけれども、いつも決定的な人生の決断の締め付けは、主の命令に身を置いて、リピートするとして、礼拝されるときに、神様に語られて、そういう導きを経験します。羊飼いは自分の上に責任を持つんです。神様は同じように、ご自身に何にふさわしく、羊の群れを私たちに対して責任を持って関われる。実はその2003年に宣教師として宮城に来て以来ですね、その宮城さんの教会に関係しているとしても、リング・ユンさんの歴史と16年の大学は本当に人間参加で市民で教会しました。私たちの教会は選挙を始めるときから、自分たちの未来の置かれている未来のとどまらず手に戻ったと牧師を主張しているために、選挙で主張しているところに福音を伝えたいという人を派遣するという意味を、イブヤ氏はいつも未来の行動を守りながら、もう私の言葉は取らずに、聖霊に従ってあなたを導かれるように派遣されていきなさいというふうに、ある意味、一番コントロールしているんですね、伝わっていた。その時に、いつも、イブヤ氏が未来にいるという話があった 常識に切ったんだと思いますね。礼拝のメッセージの時に教室の通りになって救急車で運ばれたんですね。でそのままもう心臓の血管が大の部分に詰まっていて、で足の静脈を移植してバイパス術をしなければ助からないので大きな手術をしました。今は、ね、こんなに聞いていないんですけども、私はその時に本当に人間的に不安になったんです。続けて実はいつも精神的に支えられていたのか、派遣された時に派遣の男の存在にとても信頼されていたんだろう。今はまだ完全に回復できてないんですけど、その間にいろいろな心配をしました。ですが、祈りの中ではっきりと知らされたことは、イエス・キリスト自身が、お前はいろいろミラノさんの兄弟のことを心配してるけど、あの兄弟のことで一番いつも心配をしてきたのは私だと、イエスが言われました。私がいつも心配し、どこに行っているのか、全て私はもうその道を知っているんだと言われました。イエス・キリストが導いてくれた場所はいつも義の道、正しい道です。ですが経験としていますと、必ずしも平坦な道という約束ではないんです。僕は平坦な道が好きなんですけれども、でも神様はイエス・キリストご自身が牧者となって導いているのだと言っています。僕に生きている道ではなく命だという道です。ですから神様はたとえ死の影の神であることがあっても私は災いを恐れませんと告白しました。羊飼いによって人生は死の壁の感情を通ることはないと誰かが言ってくれたらちょっと安心するんですけれども、死の壁の感情を通るのか、もうそのことを改めて私たちは確認しますね。実際に誰かはこの詩篇の歌を歌われて幾度もそのような死の壁の感情を通ってきた、そういう経験をしてきました。ダビデの勝負会は波乱の万丈です。まあ、よく牧師がこう、ああやって言うんですけど、私はダビデのように言いたいと言いますけど、ダビデの勝負会を考えたらそうかなと僕は思うんですよね。ベツレヘムの平和な家庭で生まれて育ってますけれども、まあ、サウル王に召し抱えられて、巨人、ゴリアテを倒して、国民の主となる王女、妻に迎えます。まあ、サクセスストーリーのようですけれども、ところが、ダビデの戸籍は、ハウル王の妬みと憎しみの内容になり、そして終わりの運命になります。ハウル王が死んだ後も、ダビデは、イスラエルの王として迎えられますが、諸国イスラエルを確立するためには、戦いに明け暮れた人生です。また、彼には、多くの妻がありましたが、異母兄弟の間で、多い継承に絡む男性が、自分の息子であるガブシャルの神を伝える逃亡者になったこともあります。もちろん彼自身も罪が招いたそういう生じた困難な状態も多くあります。そして彼は人生の終わりによって本当の意味で死の彼の感じを生かないとわからないことも分かっている。ですが彼は恐れませんと言っています。 羊の群れの中に生きている自分が一体誰によって導かれて生きているのかということを知っている。この瞬間にもあなたがと呼びかけることができるお方がおられる。あなたが私と共にいるから、地の群れの中に差し込まれた時にそう言い切れることだと何か幸いでしょうか。そして共にてくださることは無知と不正によって見つかる。あなたの無知とあなたの不正はそれが私の慰めですと言われています。無知と癒されているのは羊を危険から守る本物のようなものです。オオカミなどを撃つそういうために用いられる配慮のようなものです。一方不正は羊を撃つために用いられる。羊飼いは羊を本物のように撃つようなことはしません。しかし、知恵は持ちません。時に優しく、時に強く、的確に持ちます。それは羊を正しく導くために持ちます。羊が危険な所へ行かないように、あるいは群れから離れて生きることを決めてしまわないように、ある時はとてもその強く引き戻されるようなそういう体験もあるでしょう。でもそれはありがたいことです。ダビデはそれは私の慰めですと言っています。新教の訳聖書によるとそれが私を力づけにと書かれています。彼はダビデは誰が自分のことのようで、誰に導かれているかを知っています。彼は経験的に、また自分の前途には、かつて経験した以上の死の影の場に呼ばれる困難に立ち構えていて、いるんだって、そういう現実を知っていますが、あなたが私と共におられなくて、それからは完全に解放されています。
私もそう考えるときがありますし、多くの人はそう考えますよね。
でも、下にそのことないんだって、その子が、知ってることですけど、その子が出るんですって。それは、まあ、言わないですけど、教会にとってはあったんですよね。いつでも私たちは、仲良しグループという面に属しているのではなくて、神様どうしてこういう面に属して、そういう面に属してたのかしら、という不思議な人たちが表現されていますよね。あの人たちのことだけは、あなたがいないと、なんだよってなるのかしら。そうすると私たちは、緑の恋の幕張に導かれるのかしら。自分を苦しめる人や、例えば自分が悪い人を取り除くことによって平和が来るのであるならば、私たちは生涯幸せになることはないんです。変わらない心の中にいることは不可能です。ですが、大体のことで神様は新加入の第三版では、私の敵の前であれば私のために自分の方へと告白をし、新加入の2007年では私の天気を予想に行って訳したんですけど、敵の方、敵の方が私の敵に東の命を奪う追っ手の目の前で、だけど今日は息子だよって言うことをどうやってそういう光景なんですよね。私が逃げ込んだ人たちは、ね、もうすぐここまで行ける追っ手をあなたの力でまずは手を奪って私の力に対してしてから、そういったことを覚えてくださいませんか、ね、主人もう感じたので、神様、こんな敵に囲まれているのは私は直前のことじゃないんです。彼らは私の前にいるために何も食べられないんです。だからそういう気もなれないし、私は現に苦しめられているんですから、どうか私を敵から遠く安全なところへ逃がすんです。それが自然な神様なんです。ですが神様はこう、いや、まだまだ私は整える豊かな霊の祝福に預かりなさい。そして力を得なさい。喜びを得なさい。元気を得なさい。私はそうする。これが信仰の俺の中に生きていた誰かが繰り返し繰り返し経験する。繰り返し繰り返し経験したので、誰にとって神様に頼るというのは癖ですね。習慣というか、習慣を個人的にやると、何度も何度もしてるんです。それが自然になってしまうと書いてあるんですけど、何回も何回も神様に頼りつける人生だったので、神様に本当に何に神様の前に行けるということが、彼の癖だったんです。そして私たちも、またその眠りに預かることが許されている。すぐに神様が来る家の神様の家に駆け込む癖がある。私の地図界に頼ってしまう癖がついてしまうという恵みを私たちにいただいているので、6節を見ていただけるでしょうか。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいなさいです。だけど神様の心に迷いの長い年月を残された人生のことを考えます。そして感謝のことにこう言い出します。慈しみと恵みは私を追っかけている。ダビデの恵みは険しい道で、彼らは常に苦しめるのが囲まれてきての人生であった。でも、ダビデが人生を振り返ったときに分かったことは、恵みは私が追い求めるのではなく、私は追っかけるのではなく、私たちが、主を私たちを恵んでくださいって追い求めて、ルーマニアまで来るんだ。恵みに追っかけられてここまで来てしまった。そういう人生だった。そしてこれからも はそうなんだ。そう信じて神様の信頼を言えるんですか。私たちももう恵みを追い求める必要はありません。私たちの生活は一生懸命自分を追い求めて神様の恵みに苦しみを克服することではないの。そうではなくて主を羊飼いとする上にただお金だけをとどまる。神様を家の主人とするその身に身を置くことです。そして自分がどこにいるかを知っていることは、また最終的に自分がどこに帰るのかも知っています。私は私たちはいつまでも主の身に住むでしょう。それは生涯を守って私たちの導き豊かに落ちなくてはと言うと、いつまでもすなわち永遠に共に住む家のことです。最近生産を取り継ぎながら失踪しながら深い感じも進められましたけれども、生産はこう2000年前に入れたのが私たちのために、私たちがそれを自身の体をさっき一緒に何かだったという過去を信頼する便利があるところに、我々の時にもう一度私が来てあなた方を私たちの自宅に招く、その時まではもう不動ですけど、もう今ないというくらいなんですね。未来に対する予告だったことを思い出します。私たちその前の日を一緒に体験してるんですよね。主が主から整えて私たちはこの道を一緒に作る時に作ること、それが私たち帰る場所です。私たちの礼拝という方はここに帰るというのを豊かに失い導きたも静かにある主、この思いのことを思いつつ約束の生徒となって生涯いつまでも静かに主に移り帰るという私たちであることを願い思い出します。お願いします。
Thank you.